カラーデイズ。2014年3月27日木曜日午後8時22分頃収録、カラーデイズワカでございますけれどもですね、まあ、今回もまあ例によって感謝祭の話ではあるんですが、前回は、感謝祭2日目午前中に行ってきた日本科学未来館に行ってきたよという話までしました。さあ、ちょっとですね、ポッドキャスト的にはちょっとね、話がですね、詰まっておりますので、ポッポと、今日で感謝祭2日目の話終わりたいなと思うんですが、まあできるかな、わかんない。とりあえず今日も行ってみましょう。よろしくお願いします。大学3年生和歌がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム和歌一力 .com の制作でお送りします。カラーデイズ感謝祭2014企画室。改めまして皆さんこんにちは、カラーデイズ、和歌でございますけれどもですね、通後って、まあ2日目午前中日本科学未来館に行ってきて、まあちょっと大人の社会科見学みたいなね、ことやってきましたよという話をしました。でさらにね、12時半ぐらいからまたゆりかもめに揺られ、あれはどこだっけな、新宿だったっけな、新宿かどっかでね、乗り換えの、もうどこか忘れちゃった。どこだっけな、どっかでね、乗り換えをしてね、また山手線に乗って、若さんは秋葉に行き、あとはちょっとここで一旦お別れをいたしまして、一旦ここで、まあ、こうお別れしたのはここだけだったんだけど、思いまして。で、この後、感謝祭は、まあ、通常、こっからね、感謝祭のイベントも、予定通り行ったんですけども、まあ、まず午前じゃねえ、これね、予定がちょっと1時だったんですか、1時半から。で、秋葉で、秋葉巡業、若さんと秋葉巡業ということで、まあ、このイベントに参加してくれたのが、ポットナインティーズの、あれ、何曜日？日曜日担当？倉橋くん、ここ、2年生、次、新3年生ですね。はい、倉橋くんが参加してくださいまして。まあ、倉橋くんもね、長いよね、お付き合いがね。もう、だって、カラーデイズハイスクールの頃からだもんね。もう、なんか、ケクノ先生に次いでお付き合いの長い人ですからね、倉橋くんは。倉橋くんに、やっとお会いできまして。はい。集合場所がね、秋葉のね、あれは電気街じゃなくて、電気街の側の改札口じゃなくて、中央改札口の方の、出てすぐのところにあるですね、千代田区有料公衆トイレ、オアシスアット秋葉っていうね、そう、これで、トイレがね、有料なんですよ、なんとね、有料でね、これ100円なんですよ、1回ね、トイレ100円なんですね。まあ、ちょっとね、時間あったらね、このオアシスアット秋葉ね、入ってこようかなと思ったんだけどね、まあ、時間なかったんで、入りませんでしたけどね。なんか、倉橋くんはね、なんか先に来て入ってたみたいで、なんかね、入ったらしいよ、有料トイレオアシスアット秋葉に。なんかね、倉橋くんはツイッターでね、なんかね、いや、普通に臭かった言ってたんだけどね。まあ、真相のほどはいかにってもね、まあ、臭かったらしいですね。結構ね、でもね、外から見てたら並んでた。結構意外と人いた。びっくりした。みたいな。びっくりしましたね。まあ、ということで、ちょっとネタ的に面白いなと思って、オアシスアット秋葉を、集合場所にしたんですけども。で、まあ、倉橋くんすぐ見つけてくれまして、僕のこと。うん、僕ね、ずっと携帯いじってたんですね。倉橋どこだってね、ツイッターずっと落ちたんですけども。和歌さんこんにちはってね、前から声かけられて、誰かなと思ったら倉橋くんだったってね。どっかで聞いたことある声だなと思ったら倉橋くんで。そう。で、まあ、秋葉をプラプラしようと。本当に若さんノープランなんですね、みたいな感じで。本当にね、どこに行きたいかってね、決めてなかったんですけど、 あのね、でもあの、ゲーマーズでね、あの、カラーデイズのポッチャスの中でね、あの、取り上げましたけど、あの、未確認で進行を受けて今やってる、もう、今週最終回。ああ、もう最終回。もう最終回らしいんですね。もう、まで来たんですけども。まあ、の、なんか、ミュージアムみたいなやつで、なんか、その、ね、場面写真というか、そのアニメの中で使われていた、その、まあ、そのキャラクター設定資料集みたいなのがあって、その展示してあって、面白いなと思って、ちょっと行こうぜっつって、ゲーマーズ秋葉店行きまして、これ5階かな ?5 階でやってたのかな、うん。そこに、まあ、いろいろ、キャストの方の、なんかサインが置いてあったりとかですね。そうそう、なんか、DVE1 巻購入特典の、なんか、その、なんか、サンプルを展示してあったりとか、なんか、パネル、ね、キャラクターのパネルが展示してあったりとかしたんですけど、まあ、そこの前で写真を撮る若 P みたいな話ね。まあ、クラシ君が撮ってくれたんですけどね。まあ、そんなの見ながら、まあ、そんなの見ながらね、まあ、そこだけですかね、まともに俺が見てたの。まともに俺がね、行こうと思って行ったのはそこぐらいで、あら、もう、クラタン任せたっつって。いろんなとこ行きました。アニメイト行ったね。アニメイト行った。あとどこ行った?まあ、あと、そうだ、もろもろ行きましたよ。いろいろ行きました。もうすんごいね、路地狭いとこ入ってってね、ここどこだよみたいな。あってね、なんか、クラシ君がなんか、いや、ここでね、ゆるゆりの CD 全部揃えたんですよ、みたいなね。全部100円だったんですよ。ははーみたいなね。みたいなお店が、あ、こんなとこにこんな店あんのみたいな。そう、秋葉はマニアックだね、やっぱね。秋葉はね、購入の時に一回来たんだけどね、俺もね。今日なんだけどね。まあ、マニアックなお店ばっかり。そうそうそう。もう、でもさ、あれだね。秋葉はさ、もうどこ行ってもこう、アニメだよね。アニメだよね、つって。まあ、そう。秋葉街のさ、そうそう。あの、お店の前の看板とか、すぐでっかいやつが、なんか DMM.com とかなんかいっぱいなんか広告が貼ってあったりとかさ、そう、なんか4月からのなんかアニメのなんか宣伝とかもやってましたね。あー、いやー、そんな感じで、いろいろ秋葉を、3時半ぐらいまで、ね、2時間ぐらいかな、2時間ぐらい、散策しまして。ノープランだったのがね、ほんとね、クラタン申し訳ないみたいな、なんかね、考えてればよかったですね。ほんとに何も考えずに行ったんで、まあでもね、2時間プラプラしてただけでしたけれども、楽しかった。やっぱね、クラタン行ってるね、秋葉ね。うん。全然知らないところっていうか、もう、まあ僕も全然わかんないけどね。なんか、こんな感じだったっけ、秋葉みたいな感じで。もういろいろ連れてってもらいました。うん。楽しかった、秋葉。なんか、おたおた、本当におたおたした奴ら、こんな奴らなんだ、みたいな、改めてこう、感じました。楽しかった。でも、その後、カラオケをやりました。カラオケオフ会やりました。で、ここでアドリさんと合流でね、秋葉の駅で、またオアシスアット秋葉の前じゃなかったな。これはオアシスアット秋葉の前じゃなかった。中央改札口の前だ。に集まって、ですね、クラタンと、僕と、アトレさん、3人でカラオケ行きました。ね。カラオケ行きました。で、ね、カラオケで、いや、最初ね、秋葉にやろうと思ったんですけど、秋葉はね、なんかいろいろごちゃごちゃして、店どこにあるかわかんねえ、つっこって、クラシ君がいつもなんか、お茶の水あたりでカラオケやってるということで、お茶の水まで行きまして、歩いて。まあ、近いね、秋葉とね。うんと、10分くらいかな。うん。なんかね、なんか大学、もう何大学だったっけな、ちょっと忘れちゃったけど、なんか大学さんが結構ずらーってなんて、うわ、こんなとこに段があんのみたいな。みたいなのあ途中見ながら。うん。なんか、でもよかったんですね。10分くらい、まあ、歩いてったんですけども。なんかね、そういう時間があって、よかったですね。あの時間も結構僕は、なんか東京来たんだ、みたいな、ね。ちょっと実感しつつですよ。で、お茶の水まで行きまして。で、お茶の水ね、最初1店舗目がね、満室だったんですけども、2店舗目空いてまして、まあ、倉橋で入りましたけどね、マジで、倉橋で入りましたけどね、受付の時、倉橋で、つって、ね、うん。で、まあ、お茶の水カラオケ、3時間で、580円ぐらいだったな。飲み放題じゃなかったけど、ワンドリンクだったからね。あ、入りまして。歌いましたね。もう結局ね、歌って終わったね。うん。もう全部歌った。うん。最初誰がスタート切ったんだけど、スタート切ったのはね、俺だったね。俺だった。うん。 一番最初にね、お箱とも言われているね、わさのお箱とも言われている、お箱なのかどうなのか若干怪しいですけど、ね、粉雪を歌ってですね、まあ、最初トップバッター粉雪ってどうなんだみたいな話なんですけどね、あーみたいな感じで、まあ、その後クラタン、アトリさん、俺、クラタン、アトリさん、俺、みたいな感じでね、こう、ローテーション回しながら、いやー歌ってたんですけどね。で、アトリさんはアトリさんで、夏メロをね、うわーそれ久しぶりに聞くみたいな曲を歌ってくださって。で、クラタンはクラタンで、ね、いやーちょっと定番ものばっかりで恐縮ですけど、みたいな感じでね、恐縮ですけど、みたいな感じだったんですね。あ、いや、あの子ほんとね、あいつね、ほんとにね、歌うますぎ。いや、クラタンね、めちゃくちゃ歌が上手で、そう。多分ね、あの3人やから、俺一番下手くそでしょ。ダントツで俺が下手くそでしょ。もう自分で聞いててね、もう俺下手くそだなとかって思いながら。クラタンはね、なんか、いや、半年ぶりに歌うんですよとかってね、半年ぶりだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、歌うんですよとかって言いながらですよ。言いながら歌い出したらもうね、何これ、こいつなんだよみたいな。なんだよみたいな感じでね、もうめちゃくちゃ上手だった、クラタン。いやー、上手ね。で、まあ、クラタンとはね、そう、デュエットもしまして、感謝祭ならでは。まあ、これこそ感謝祭だよね、みたいな話で。まあ、旧感謝祭ですね。生放送の時に、ほら、今までの、長時間生放送の感謝祭の時に、まあ、青空ラインっていうね、ボカロ曲を一回歌ったことがあるんですけども、あれは一昨年かな？一昨年だね。一昨年の感謝祭のテーマだったね。エンディングテーマだったね。あれを歌いまして、クラタンとリアルデュエット。ケイグの先生とはやったことあるんだよね、確かね。青空ラインのデュエット、リアルで。うん、やったことあるんだけど。クラタンとはね、やったことないだろう。ここでやりました。リアルデュエット。いやーね、面白かったね、ここもね。で、あと、桜の雨も、クラタンとデュエットしまして。もう途中俺、音程わかんなくなるみたいなね。声出せないみたいな。もう俺、桜の雨歌えねえよ、みたいな感じになっちゃって。いやーでも面白かったですね。まあ、そんなデュエットも、まあ、やりながらですね。まあ、たまに若さんが、なんだっけ、ラブラボのオープニング曲歌って、茶化すってね。カラオケを茶化す。みんなこう、なんかさ、いい感じの曲を歌う中、俺、たまにアニソンで茶化すみたいな。ゆるゆりとかで茶化すみたいなね。話で。俺、茶化し係でした。時々タンバリンをこう、いじりながら。いや、楽しかったです。ということで、3時間ぐらい。結局ね、予定だとね、7時で終わる予定だったんだけど、ね、4時半ぐらいまでずっと歌ってたからね、そう。まあ、入りがね、もともと4時だったのが4時半に、その移動等も含めて、4時半になっちゃって。で、まあ、なんで30分押しぐらいで行ったんですけども、まあまあまあ、耐えまして。で、まあそっからね、まあ予定ではそのまままっすぐ上野で飲み会だったんですけども、まあその前にちょっとね、頼まれてことがありました。アトリさんに頼まれてことがありまして、アトリさん家の、インターネット環境を無線化しようじゃないかという計画があって、で、秋葉の時にね、買うつもりだったんですけど、二人とも忘れてしまいましてね、で、この時に思い出しまして、で、クラタンと一緒、まあ、この後もね、だから、歌った後も、お茶の水から、また秋葉に戻りまして、この時は JR だったね、JR 使って、戻ったんですけども、秋葉に戻って、秋葉のヨドバシに行って、無線 LAN ルーターを買うところまでは、クラタン、付き合ってくださいまして、電車の中でね、オフレコだったんだけどね、カラオケで、ね、全部録音してんだけどね、いや、流さないよ、ポッチキャストは流さないよ。生放送でも多分流さないよ、流さないけど、オフレコの時にね、なんか、クラタンの恋愛話をね、ちょっと恋愛トークに花咲かせてね、電車の中で。いや、面白かったね、あれもね。オフレコですけどね。うん、で、まあ、ヨドバシで、まあまあ、そんな、なんやかんやで、ヨドバシでその無線 LAN ルーター買って、で、またアディバで、クラタンとは、そこでお別れしまして、また会いましょうということで、クラタンの乗った電車がね、去るまで、我々、若さんとアトリさんはこう、見送り。そして、まあ、そこから、上野のね、お店を実は今回予約しまして、うん、まあこれもね、秋葉からね、まあまあそう遠くはないところだったんですけども、二駅ぐらい、うん、だったんですけどね、上野で上野の店を取ってまして、でそこでですね、僕とアトリさんと、それからまあアトリさんのガチ ガチ友でもあり、カラデズの、生放送の方の、まあリスナーさんでもある、あの、夏美さんに、と合流しまして、もうね、まあ、ここから飲み会になるわけですね。飲み会の話、これ、あと5分ぐらい。あ、いけるいける、大丈夫、5分で終わらせる。飲み会の話、5分で終わらせる。最初20分飲み会の話やる気だったけど、もういいや、5分で終わらせる。飲み会はね、もうこれ店の名前言っていいのかな？いいのかな？ね、完全個室居酒屋、星夜の宴、上野駅前店っていうね、もう宣伝です。もう捨て場。ね。完全個室居酒屋、星夜の宴、上野駅前店ということでですね、こちらで、ちょっと、ね、美味しい食事取ろうじゃないかということで、3時間予約しまして、8時から、8時15分から、8時15分から、11時15分まで3時間びっちり時間取ってましたですね。で、まあ家がちょっと15分ぐらい押したんですけども、まあでもね、あれね、メンバー的には、俺でしょ、アトリさんでしょ、夏美さんでしょ、で、アトリさんと夏美さんは リアル友達でしょ、で、まあだからさ、なんだろう、女子会になんか俺が割り込んじゃったみたいな、なんかよくわかんない、なんかね、ちょっとね、なんか俺気まずいみたいな感じに、まあなりながらもですよ、ね。夏美さんが言ってたかな、ちょっとこれから夜のお仕事 しに行く女二人が、連れられて、なんか、旅に来てるみたいですね、みたいな話をしてて。ほんとそうだ、みたいな感じで、ね。そうそう、ね。夏美さん多分仕事帰りでそのまま来てくださったんですよね。で、アトリさんはアトリさんで、ね、僕と一緒に、上野まで移動してきたんですけど。で、9品の宴会コース。で、まあ飲み放題でね。うん。出た料理ですか？料理名前だけあげるよ。じゃこわかめの前菜。うん。塩茹で枝豆。ね、アトリさんがね、めちゃめちゃ枝豆が好きらしくて、もうアトリさんめっちゃ枝豆食ってた。旬野菜のシーザーサラダ。やみつきジューシー唐揚げとかね。パリパリエビセンとかね。鶏ももと大根の和風テリニーとかね。あとね、秋田名物、きりたんぽ鍋ですね。結構辛かったね、これね。結構ね、鷹の爪かな？鷹の爪入っててね、めちゃくちゃ、ちょっと辛かった。ちょっと辛かった。五目ソース焼きそばとかね。もうこの辺になってくるとお腹いっぱいになってね。意外とお腹いっぱいになってね。3人だからかな。結構ね、お腹いっぱいになって。いつもさ、サークルとかで大人数で行くとさ、あんまり食べられないんだけど、人数が多くてね。今回ね、3人なら結構ね、ボリュームあってね。で、あと和風抹茶ポリみたいな感じ。はい。まあ、以上9品。で、飲み放題で。僕はね、なんかレモンジンジャーとかね、なんだっけな、リンゴ梅酒を飲もうと思ったんだけど、間違って、夏美さんが頼んだ巨峰梅酒を飲んじゃった俺、みたいなね。なんかあったりとか、カシオレ飲んだかな、俺。わかんないけど。アトリさん飲んでたんだよな。俺飲んでたかどうか、ちょっと定かじゃないんだけど。まあ、そんな感じで、まあ、飲みながら、ね、行ったんですけどね。ここのね、居酒屋さんね、完全個室って書いてあるんですけど、もうそう、完全個室なんですよ。本当に個室で3人。いや、4人部屋だったの？ 4 人部屋のところに3人で通されて。で、ここね、まあ、若さんのね、ナイスチョイス。あのね、ちょっとね、シャレオツなお店なんですよ、ここ。ちょっとね、シャレオツなお店で。まあ、5階にあるんですよ。ビルの5階にある、お店で。なんとここね、ここね、なんとね、あれなんですよ。プラネタリウムが見える、居酒屋さんなんです。ちょっと変わってるでしょ？星夜の宴って言ってるのはそこなんですけど、実は各完全個室なんですけど、個室ごとにちっちゃいプラネタリウムが照明の上に置いてあるんですよ。で、イルミネーションじゃない、プラネタリウムがね、まあちょっと時間経ったらね、回るんですよね。ついてて、イルミネーション、ずっとついてて。で、部屋のスイッチが、手の届くとこにあって、いつでもプラネタリウムが見えるみたいな感じでね、結構ね、シャレオツな、お店を若さんチョイスしたわけですよね。完全個室だったんで、結構まあ、ずっとね、これも収録してたんですけど、多分公開しないと思うんですけど、いや、多分、絶対公開しないと思うんですけど、内容聞いたけどね、これね、収録したの聞いたけどね、いや、これで、ね、公開できないわ。そうそう。なんか噂だと、アトレさんがね、かなり酔いつぶれて、その後、若さんと、あと、夏美さんに解放されながらね、家まで帰ったっていうね、エピソードがあるんですけど。まあ、その詳しい話は、まあ、大根野菜で話しましょうかね。いや、でもね、久しぶりにね、美味しく飲みました。美味しかったです。 夏美さんと、アトリさんと僕とで、飲んで、いやここねお店美味しかったですよ、かったですよ、はい、ということで、まあ以上飲み会もざっくりまとめたね、ということで次回、感謝祭3日目の話を、しようかなというふうに思います。ここまでのでカラデズマサリーわけでした。それでは皆さん次回までお元気です。さよなら。2時間かかる